ヘブル人への手紙12章18節から29節。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で殺さなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったのでモーセは私は恐れて震えると言いました。しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大集会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血より優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけでなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす火です。
ある教会に God still speaks というバーナーがかかっているのを見たことがあります。神様は今から2000年前や3000年前に語られただけではなく、今も聖書によって聖霊によって私たちに語り続けておられる、そういうことをそのバーナーは言おうとしていたのでしょうね。教会に来てください。ここで神の言葉を聞くことができます。そういう招きだったのです。確かに神様は今も語っておられます。神様は語りかけてくださる、人間に語りかけてくださるお方です。私たちは死を知ることを切に追い求めよう、ホセア 6-3 が今年の標語ですが、私たちが死について知らなければならないことたくさんありますけれども、その中の一つは主が私に語りかけてくださるお方だということですね。今朝は神様がどのように私たちに語りかけてくださるのか、私たちはそれに対してどうお答えしていったらよいのか、そんなことをご一緒に考えてみたいと思っています。聖書を開きますと、その第1ページ目から神様が語っておられるのを見ることができる。語っておられるのを見ることができるって言ったの方がいいのか、語っておられるのを聞くことができると言った方がいいのかよく分かりませんが、ともかく創世記の1章1節から3節、はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。神様がこの世界に向かって最初に口にされた言葉、それが光をあれだったわけですね。でこの後神様は大空よ水の間にあれ、そういうふうにおっしゃいます。地は食物、また種を生じる草、種類に従ってその中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよ。あるいは光るものは天の大空にあって昼と夜とを区別せよ。また神様は 水は生き物の群れが群がるようになれ、また鳥は地の上天の大空を飛べ。そしてその鳥たちに産めよ増えよ、また魚にも水の海の水に満ちよ、また鳥は地に増えよ、こう語りかけてらっしゃる。動物たちに対しては、地はその種類に従って生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよ、そして次々とこの世界に語りかける。世界は最初混沌としたものでありましたが、そこに秩序を作り出し、そこに命を生み出してこられた。神の言葉によって、神の語りかけによって世界は作られて、そして今私たちが見るこの世界になったのです。夜停電になった時に、真っ暗闇の中で私たちがね、どんなに大きな声で光をあれ光をあれと叫んでも、まあ簡単にはね、電灯は灯ってくれません。光は差し込んではくれません。人間の言葉には光をあってほしいっていう願いはあっても、願望は言うことができても、ことを行わせる力は人間の言葉にはないのです。しかし神の言葉には力があります。実際に神が光をあれと命ぜられると、光がやってくるのです。光ができるのです。光が作られるのです。神様が命じられると、命じられた通りに物事が起こります。イザヤの55章の10節11節に、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。そう書いてある通りですね。神様は世界をご自分の語りかけによって、言葉によって、命令によってお作りになりましたが、その作られた世界に今も神様は語り続け、命令を与え続けて、この世界を支配していらっしゃいます。預言者ヨナのお話、皆さんもご存知ですね。もう知っているどころか、子どもたちに何度も話してあげましたよとおっしゃる方もあるでしょう。彼はイスラエルの敵国でありましたアッシリアのニネベに行くようにと神様に命じられますが、それに従わないで、ニネベとは正反対のタルシシに行く。タルシシというのは今日のスペインのことを言ってるんじゃないかと言われていますけれども、その船に乗り込みます。ところがその船が嵐に遭います。人々は誰のせいでこの嵐がやってきたのか、調べるためにくじを引くんですね。ヨナが恐る恐るくじを引きますと、当たり、ね、当たったからなんかもらえるわけじゃないんですよ、彼はこの嵐の責任を取れと迫られます。ヨナは、私が神様に逆らったためにこの船は嵐にあったんです、だから私を海に投げ込んでくださったら嵐は沈みます、こう言うんですね。でもまさかそのね、生きた人間を海の中に放り投げるっていうことは到底できないことですから、その船を操っている人たちは何とか嵐の中で持ちこたえようとするんですが、どうしてもできなくなって、ついにヨナはドボンと嵐の海の中に投げ込まれます。神様に逆らったヨナですが、神様はそのヨナを救い出すために大きな魚を海の中に用意していらっしゃったんです。ヨナはなんとその魚の腹の中で生き延び、神様に逆らったことを悔い改めます。すると神様は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたとあります。主は魚に命じヨナを陸地に吐き出させた。嵐の海に投げ込まれて助かる人はおそらく誰もいないでしょうね。人間が魚の餌食になって無事でいられるということもちょっと考えられないことです。しかし聖書が言っているように、主が命じると嵐の海でも人は救われるのです。再び地上に戻ることができるのです。このヨナの物語の中には、 神様の憐れみということが教えられていますが、同時に神様が命じられるとその通りになるという神様の言葉の力強さというものも示されています。イエス様の弟子たちがガリラヤ湖で嵐にあった、その時のことも思い出してください。その時主イエス様も嵐に向かって黙れ沈まれと命じていらっしゃいます。そうすると嵐が沈まったのです。神様が命じられる時ことは起こります。神様が命じられる時に全てのものは従うのです。ですから詩篇の44編4節、44の4って覚えやすいですよね。444です。そこにこんな祈りがあるんです。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。力強い祈りですか。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたが命じてくださったらイスラエルは勝利いたします。こういう祈りなんです。神様は今も私たちを取り囲むさまざまな状況の中で働いてくださっています。それが病気であれ、経済的な問題であれ、人間関係の問題や社会や法律の問題、そして今朝は浜島姉妹が本当に障害を持った子どもさんの親としての気持ちを正直に語ってくださいました。それはどんなに大変か経験のない人にはおそらくわからないでしょうね。その問題、また私たちの霊的な問題、信仰的な問題、それにも主が命じてくださるなら、どんなにしても解決できないと思っていた問題、それも解決に導かれるのです。主よ、ヤコブの勝利を命じてください。私の抱えているこの問題、この課題について私の勝利を命じてください。皆さん、そういう祈りを捧げようではありませんか。ローマの百人隊長が主イエス様に自分のしもべの病気を治してくださるようにお願いしたことがありますね。その時イエス様は、行って治してあげよう、そう言われたんですが、その百人隊長は、主よ、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません、ただお言葉をいただかせてください、そうすればしもべは治りますから、こう言っています。彼は百人隊長というぐらいですから、百人の兵士たちが彼の部下にいたわけです。で、特に軍隊ではコマンドチェーンというのがありまして、隊長が命令したら兵士は 100% 従いますね。だから兵士に行けと言えば兵士は行くわけです。来いと言えばやってくるわけです。彼はそういう自分の言葉にさえ権威があるんだったら、イエス様のお言葉にはもっと権威があって、イエス様がしもべの病気を治れと命じられたら、その病気は即座に治る。彼はそのことを信じたのです。素晴らしい信仰です。それでイエス様もこの百人隊長の信仰を大いにお褒めになりました。そして彼のしもべの病気の癒しを命令されたのであります。そのコマンドが送られた瞬間にそのしもべは癒されています。神様は命じてくださる、そしてことを起こしてくださる。私たちも神様のお言葉の力を軽んじることなく、本当にその力を信じて、神を私に命じてください、このことに命じてください、ヤコブにその勝利を命じてください、御言葉の力を信じて祈っていくものになろうではありませんか。神様はこの世界にはそのように命令を与えるために語りかけておられます。神様の語りかけは一つは命令ですね。しかし人間に対しては命令だけでないんです。ご自分のお心を示すために私たちに語りかけておられます。創世記を見ますと、地はその種類に従って、生き物、家畜や這うもの、その種類に従って野の獣を生ぜよ、そう命じられましたね。で、神様が生ぜよというと、いろんな動物が 本当に神様はバラエティを好まれますので、さまざまね、小さなものから大きなものまでたくさんの動物をお作りになった。ところが人間の場合、神様は人間よあれと言って人間をお作りになったんですか？地は人間を生じさせよと言って人間をお作りになったんですか？そうではありませんね。神様は人間を他の被造物とは違ってもっと手をかけ心をかけて作っておられます。創世記1章26節に神様はこうおっしゃっている、26節全体を言いましょうか。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。ここで神様は人間よあれと命令していらっしゃいません。神様はこの言葉を自分に向かって語っていらっしゃる、独り言のようなものです。人間を神の形に作ろう、彼らに世界を治めさせよう、そういう神様の決意表明なんです。神の形にというのは神様の持っていらっしゃるものを人間に分け与える、世界を治められるのは神様ですが、その神様の権威を、世界を治めるという仕事を、使命を人間に分け与える、これはよっぽど決意がなければ神様できることではありません。決意を持って語っておられる決意表明のような言葉ですね。神様は特別な愛と決意を持って人間に神の形、人格を与え、そして世界を治めるという人間に使命をお与えになったんです。ですから神様は人間に対しては単に何かを命令されるというだけではない、ご自分の心を知らせ、人格と人格との交わりを求めて人間に語りかけてくださり、今も語りかけ続けてくださっているのです。エデンの園で人間は神様との対話を楽しむことができました。しかし罪のためにその神様との親しい交わりが妨げられてしまいました。しかし人間が罪を犯し神様を避けたからといって、だから神様も人間に語りかけるのをやめてしまおう、そうはされませんでした。神様を避けて隠れようとしている人間に神様の方から、あなたはどこにいるのかと神様は語りかけてくださいましたね。たとえ私たちがさまざまな困難の中にうずもれていたとしても、あなたはどこにいるのか、この神様の言葉は私たちのところに届きます。自分の現状を包まず、隠さず、偽らず、私はここにいます、そう神様に答えていきますとき、私たちは再び神様との語らいの中に戻ることができます。そして神様が私に声をかけてくださる、私の事柄に関して命じてくださる、その神の言葉の力を味わうことができるのです。イスラエルの先祖となりましたアブラハムは神様と親しく親しく語り合った人でした。創世記18章にあるんですけれども、ある時神様はアブラハムに現れ、アブラハムと共にソドムの町の方に行かれました。その時、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、そう思われたというのです。アブラハムに神様がソドムの町を滅ぼしそうとしていらっしゃるということを打ち明けます。神様はご自分がなさろうと思われたことを誰に相談する必要もありません。遠慮することもなく行うことができるお方ですね。なのにわざわざそれをアブラハムに打ち明けておられる、なぜでしょうか。一つにはソドムの町には甥のアブラハムの甥のロトがいましたから、ロトとその家族のためにアブラハムに取りなしの祈りをする、その機会を与えるためだったんでしょう。しかしそれだけではなく、神様はアブラハムにご自分のしようとしていらっしゃること、計画、神のために関わる計画を知ってほしいと願われたのです。もし神様が人間に命令だけしか与えないとしたら、神様と人間との関係は主人、しもべという関係で終わってしまいます。 神様はそのことを願ってらっしゃいません。神様はご自分を父であると呼ばれました。神様は人間の父となり、人間が神様の子供たちとなることを願っておられる。そのために人間と心と心を通わせたいと願ってらっしゃるのです。今はどうか分かりませんけれども、かつてですが、日本の男性は家に帰ってきて3つしか言葉は言わないと、そう言われたことがありますね。何でしたっけね、風呂、飯、寝る、この3つなんだそうですね。そうしますとどうでしょうか。夫婦の会話もなければ親子の会話もないということになれば、家庭が寄宿舎になってしまう。しかも会社の付属施設になってしまうんですよね。なんか恐ろしいことなんですけれども、現実にそうなっている可能性が高いと思います。夫婦がお互いに相手を、給料を運んでくれる人、給料を稼ぐために会社に送り出す人、そういう役割を果たす人に過ぎなくなってしまう。家族っていうのは役割分担をする、役割をお互いに果たすという、会社や何かの団体じゃないはずですよね。本当の意味でそこに愛や信頼が育たなくなってしまう。家庭の中で愛や信頼を、たとえ夫婦喧嘩しても親子喧嘩しても、それを学ばなかったら他で学ぶところはありません。神様は家庭が本当の意味で家庭になることを望んでいらっしゃるんですが、同じように神様も天の父として私たちとの関係を、ただ神様が支配し人間が服従するという関係で終わることがないように、天の父は私たちと家族の関係を持ちたいと願っていらっしゃる。だから私たちに語りかけ続けてくださるのです。聖書を読みますと、私は時々不思議に思うんですけれども、神様がね、私はあなた方のことをどうしたらいいだろうか、神様に背く人々のことを心にかけて悩んで心配して預言者に相談しているなんて、そういう箇所が出てくるんです。なんていうことだろうと思うんですが、神様はご自分の喜びも心配も嘆きも怒りも、そのまま聖書の中に示してくださっている、表してくださっている、私たち人間に相談さえしてくださっている。私たちは聖書を単なる規則集や幸福になるためのマニュアル、どうやったら幸せになれるか、どうやったらうまく世を渡れるか、そんなマニュアルとして読むのではなくって、そこに示されているこんなに豊かな神様のお心を、神様の愛に触れるべきではないでしょうか。神様の心をもっと知って、もっと主を知るものにさせていただきたいと思うのです。さて最後に、神様はキリストによって私たちに語りかけておられるということをお話しいたしましょう。長くダラス第一バプテスト教会の牧師をしておられました W.A. クリスウェル先生なんですが、この方はビリー・グラハムをはじめとしまして、アメリカの指導的な牧師たちに多くの影響を与えた人でした。今年の3月に私たちが勉強しました、あの人生の5つの目的を書いたリック・ウォレン先生も同じように W.A. クリスウェル先生のサン・オブ・ミニストリーと呼ばれていますね。でクリスウェル先生がサンディエゴに見えましたときに、その教会のデイビッド・ジェレマイア先生がクリスウェル先生を紹介し、先生どうぞと言って講談に向かいました。クリスウェル先生は講談に立ちまして開口一番、今の紹介は私が聞いた紹介の中で2番目に優れたものでした、そうおっしゃったんですね。一番優れたものって何だろうと思ったんですが、クリスウェル先生はこうおっしゃいました。皆さん、私が W.A. クリスウェルです。これが一番優れた紹介です、そうおっしゃったんですね。時々講師の方を紹介するときに、講師の先生がもうそこにいらっしゃるのにね、長々たらたらと紹介する人いますね。しまいに自分のことまで勝手に紹介しちゃってね、私ああいうのあんまり好きじゃない、個人的なこと話してごめんなさい、個人的にはあまり好きじゃないんです。その 誰かについて長々話すよりもその本人がそこにいらっしゃるんだったら、もうここに登場して話してくだされば、その人のことはもうパッとわかる、何よりもわかるわけです。そのように神様も旧約時代には夢や幻、あるいは天使預言者によって人々に語りかけてくださった。まあ言えば彼らは神様を紹介したんですが、新約時代には神様ご自身が自己紹介をなさっているのです。神ご自身が人となってくださった、すなわちイエス・キリストによって私たちに語ってくださったとあります。ヘブルの1章の1節2節に、神は昔預言者たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。そんな言葉があります。神様は自然とその現象、また歴史のさまざまな出来事を通してもご自分を表しておられますけれども、それは神様が作られたものに過ぎません。また神様の御業の一つに過ぎないのです。完全に神様を表すことのできるものは神の御子イエス・キリスト以外にありませんね。ヘブルの1章3節に、御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであると、そうあります。コロサイの1章15節に、御子は見えない神の形であるともあります。でこの間水曜日に行っています KG Knowing God っていう、聖書の学び会で、神様は目に見えるんですかっていう質問がありました。で私はその質問に、神様は見えないけど見えるんですって、分かったようで分からないようなことをお答えしたんです。実はそうなんです。コロサイ1章15節、神様は見えない、見えない神と書いてありますね。見えない神の形でも、イエス・キリストは見えない神の形、形って見えるものでしょ。ですからイエス・キリストは見えない神を私たちに見せてくださったお方、イエス様を見た者は神様を見たのです。それでイエス様ご自身も、私を見た者は父を見たのですと言ってらっしゃいます。神様は実にキリストによってご自分を見せてくださった、表してくださった、キリストによって私たちに語りかけてくださった。キリストが私たちに語りかけてくださっている、キリストの言葉は神の言葉です。キリストによって語りかけておられるというのは3つの意味があると思うんですが、まず第一に、私たちが完全な救いの言葉を知らされているということを意味します。旧約時代には神様の救いの計画は部分的にしか知らされていませんでした。神は多くの部分に分けて語りかけてくださったとありましたね。まだ明らかでなかった部分があったのです。しかし今や神様の救いの計画はキリストによって完全に明らかにされています。私たちは、私たちと世界の救いのために知らなければならない全てのことをキリストの言葉から聞くことができます。第二、私たちはキリストによって神の語りかけを、実は恵みのメッセージ、愛の言葉として聞くことができる。大きな特権です。ヘブル12章の18節から今日は司会者に読んでいただきましたけれども、その最初の部分を見てください。あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。これはモーセがシナイ山で十戒をはじめとしてさまざまな戒めを神様からいただいたその時のことですね。これは旧約の世界のことを言っています。キリストの救いを持たないで神様の語りかけを聞くということほど恐ろしいことはありません。しかし新約の時代は違うのです。キリストの十字架と復活の後、私たちを待っているものは、あの恐れるモーセさえ震えをのぬくような恐ろしい光景ではありません。もっと素晴らしい天の光景です。22節からこう書かれていますね。 しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。最初の部分とまるで光景が違いますね。ここ読むとほっとします。24節のアベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地、これはイエス・キリストの地よです。今朝の賛美の中にも地よが私たちの罪を清めると歌いました。イエス・キリストが十字架の上で流してくださった血です。イエス・キリストの十字架が私の罪のためだった、そう信じて罪を悔い改め、イエス・キリストを信じる者はキリストの血よによって許され清められるのです。旧約時代には恐怖以外の何者でもなかった神様の言葉、神様の語りかけが、今私たちには神様の愛の言葉、救いのメッセージ、喜びの知らせとなっています。神がキリストによって私たちに語ってくださっているからです。神がキリストによって語っておられる、そのことの第三の意味、それはこれが神様からの最終のメッセージだということです。2000年前、キリストの復活とともに、また聖霊の降臨とともに世界中に告げられていったこの福音のメッセージ、これ以外の福音のメッセージはありません。神様はそれ以来福音を改定なさったことは一度もありません。新しい福音を告げられたこともありません。この福音以外にキリストの十字架と復活のメッセージ、悔い改めと信仰の教え以外に私たちを救うものはありません。ですからヘブル2章の25節に、ごめんなさい、12章の25節に、語っておられる方を拒まないように注意しなさいとあるのです。なぜなら地上において警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を招かれることができなかったとすれば、まして天からを語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を招かれることができないのは当然ではありませんか、というのです。どういうことかと言いますと、神様は今まで神の語りかけを拒んできた人々に、何度も何度も私に帰ってきなさい、悔い改めなさい、私を信じなさい、そう呼びかけてこられましたね。でも最後にイエス・キリストによって、たとえあなたが何番目神様の言葉をないがしろにしたとしても、キリストによってあなたは救われる、完全な許しの言葉を与えてくださったのです。この完全な許し、これは許しの最終的な通告です。これを外したらその後に許しはありません。皆さんが交通違反なさった方ありますか？罰金を払わないとどうなるんでしょうね。多分催促に来るんでしょうね。で、一度の催促を無視したら次の催促が来る、次の催促を無視したら次の催促が来る、その間に罰金はなんか増えていくのかもしれません。私と経験がないのでわからないんですけれども、何度まで待ってくれるかわかりませんが、何度も待ってくれない、永遠ではないことは確かです。いつか最終通告が来るはずです。裁判にかけられたり刑務所に行くのを許される最後のチャンスというものはあるはずです。その最後のチャンス、キリストの福音が最後のチャンスです。これからこの先にもう同じものを神様はお与えになりません。ヘブル12の26-29に、あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます、私はもう一度地だけでなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、全ての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとをもって神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。私たちの神は焼き尽くす日ですとあります。 すべてのものが揺り動かされるというのは神様の審判の日、最後の時を示しています。しかし神の国、イエス・キリストの救いは決して揺り動くものではありませんね。審判の日、最後の時が来ないうちにイエス・キリストを受け入れ、神の国に入れていただきましょう。そのために私たちに残された最後のチャンスとして残されたこの福音のメッセージ、イエス・キリストによる罪の許しのメッセージ、このメッセージを語っておられる方を拒まないように、神の語りかけに耳を傾け、心を傾けていこうではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたが私たちに語りかけてくださるお方、語り続けてくださっているお方であることを感謝いたします。しかし私たちはなんと自分のことを語るのに忙しく、あなたの語りかけを無視してきたことでしょうか。人の言葉だけに耳を傾け、語ってくださるあなたに向かうことをしてこなかったことでしょうか。今朝私たちは、語っておられる方を拒まないように注意しなさいというあなたの語りかけをいただきました。このお言葉によって私たちの心を点検してください。そしてあなたの語りかけに耳を傾け、あなたのお心を知るものとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。